そんない美術の時間。
さて今週もやっていきましょう。美術を身近にする番組、そんない美術の時間。そんないプロジェクトラチがお送りいたします。今月は中国美術ということでやっていきました。第1回は、まあ、そもそも美とは何かっていうことを話しまして、第2回は書の話、書道とかね、話をしていきました。第3回はこう歴史で見たその中国史という観点で中国美術どうやって移ろいていったのかなっていうところを話していきました。そして今回の第4回は海外と中国美術ということで、その中国中国の話をずっとしていったんですけれども、まあ、ちょっとね視野を広げて海外との反応とか海外とどう違うのかなっていうところも踏まえながらやっていこうかなと思います。中国美術、まあねこれ全4回やりましたけれども、まあ大変なテーマだったと思います。今までのね、例えば西洋美術史とか日本美術史を中心にこの番組はお話ししていますけれども、特に西洋美術史なんかはね、画家のエピソードを喋って、代表作のエピソードを喋って、この作品はこういう意図で描かれていますっていうようなね説明の方が分かりやすい人だってたくさんいらっしゃると思います。そうやって考えると、今回の中国美術史っていうのはなんか雲をつかむようなね、すごい概念的な話を延々としているというか、そういう回だったんじゃないかなって私も思っています。だけどね、すごい細かいことを今から0の状態から100まで持っていこうっていうんじゃなくて、まあ、全体的なね中国の流れっていうところをお話していけたらいいなと思っています。早速本編に入っていきましょう。はい、第4回は海外と中国美術ということで、今まで中国美術は中国について話をしていったんですけれども、まあ、ちょっとね視野を広げて海外の影響はどうだったのかとか、海外と比べて中国美術どうだったのかなっていう点を交えながらお話ししていこうかなと思います。まあ、その前に第2回で書の話をしたんですけれども、このね書のねヒエラルキーが一番高いよっていう感覚って、日本人の私たちからするとちょっと難しい感覚なんじゃないかなと思うんですね。ちょっと改めてこの書の話を補足ですけどしておこうかなと思います。日本だと臨書と呼ばれる見て書くとか真似て書くとか、そういうところから書道って始まっていったわけじゃないですか。そういう独特な始まりがあったんですね。中国は、まあ、そもそも漢字を開発しましたと。で、漢字っていうのは神と交わせる唯一の手段だということで、すごくね神聖なものとして発足していきました。で、その完成された完成形が日本に輸入されて、でそれを真似る見て書くというところから日本の文化っていうのは始まっていったわけなんですね。書に対してだから書くことに没頭する、書くこと自体にフォーカスを置いて、この書くという行為が精神修行に役立つよっていう発展の仕方をしていったんですよ。へーと。だからもう漢字の作りとかそういうことよりも、もう書くっていう行為、このリズムの取り方だとか、その形状のあり方だとかっていうところにすごくフォーカスをしたみたいなんですね。だからこの日本人が真似て書く、見て書くっていうことに、その真似るということを形とか形以上のものを真似ようという姿勢に変わっていきました。それが金文字になっていったりとかね、その金文字も日本独特の発展の仕方ですよね。あとはチラシ書きとかっていう方向にね、独特の発達をしていきます。チラシ書きというのは字のごとく撒き散らすように書を書くということだったんです。平安時代とかのようにね、書を撒き散らすように書くことで、まるで背景をサラサラサラっと書いている、風景画を書いているかのように字を書く発展があったみたいです。絵と書がすごいいい感じにブレンドするっていうような発展をしていきました。その反面、 中国だって真似て書くんですよ。もちろん真似をして字を書いて勉強するんですよ。なんですけど考え方がちょっと違いました。中国で真似て書く、お手本を見て書くっていうものの意味は過去との対話だそうです。過去の人、これを書いた人の個性とか、これを書いた時の時代の空気というのが書に含まれているっていう考え方だったんですね。だからその元々の発祥が紙と交わせる唯一の方法だっていうところから、やっぱりこう真似て書くっていう文化になっていった時も、その過去に書いた人との対話をするために真似て書くっていう感じだそうです。だからその後の中国に対しての書の発展というのは、書体をオリジナルで作るっていう方向に発展していったんですね。書体、パソコンとかにもありますよね。明朝体とかゴシック体とかね、そういうのをたくさん作っていったみたいです。日本人はそうじゃなくて、かな文字っていうね、漢字書いてたのになんかアルファベット発掘しちゃったみたいな感じの、そういう吸収の仕方の違いがあるという感じなんです。さあそんな感じで、まあ書についても海外との違い、まあ今中国と日本との違いっていうことでしたけれども、中国美術の画とかね、その絵に対しての海外と中国の違いとか、反映の仕方、影響の受け方っていうところを今回フォーカスしていこうかなと思います。さて中国美術に対して最も影響を受けた国の一つといえば、やっぱり日本なんですね。日本はどうしても外せないなと思いました。まあ書はもちろん、絵もね、遣唐使とかのあたりでもうそれを通じて学んでいきます。例えば奈良時代は中国の影響をガンガンに受けた、もう崇高な仏教絵画っていうのがもうどんどん主流になっていきます。例えばね、法隆寺の金堂壁画なんていうところに中国の影響というところが見られるそうです。でそのね、中国のね、ゴリゴリマインドからだんだん遣唐使も廃止されていって、だんだん日本の中で咀嚼していくと、だんだんこのゴリゴリマインドが柔らかくなっていくんですね。もう平安時代には書もね、かな文字っていうところが発展していきましたけれども、絵も女性的になっていきました。国宝普賢菩薩像とかね、あとは鳥獣人物戯画っていうのもこの平安時代のあたりに制作されたと言われています。鳥獣戯画っていうのは、まあ、今ねコロナの緊急事態宣言がまたあって、またね休館することになってしまいましたけれども、まあ、そうやって日本っていうのは中国の影響を受けてゴリゴリ一回中国文化に染まる、だけどその廃止されたりとか、だんだん自分たちの中で咀嚼していくとすっごいマイルドになっていくよっていうのが、この日本の中国の影響のされ方です。でね、他にもありました。明の時代、中国が明の時代っていうのは日本人行った人がいますね。それは雪舟です。雪舟というのは代表作に舟頭山水図という山水画ですね。この水墨画の山水画というのにすごい吸収して帰ってきて日本で発展させて、そこで有名になる人ですね。当時中国との交流が盛んだった山口に移転してから、あ、中国すげえ、山水画すげえっていう風にね、方向転換していった人ですね。でその画号をね、雪舟にしたり、それをきっかけにで作品に、中国の作品に触れていったり、実際に中国に行ったりとかして、その中国文化、山水画の文化っていうのを吸収していった人です。なあ、そんな風に最も中国美術に影響を受けた国の一つが日本でした。でもね、日本だけじゃないんですよ。西洋はどうだったのか、まあ、西洋もね、その中国との交流がありますから、いろいろ影響を受けていきます。中国はその自分たちのね、国の権威とかっていうものを陶芸に込めていったりとか、その作品に込めていったり、美術そのものが国の威厳とかっていうところを表す象徴として制作をしていったりとかしていますので、もちろんその海外に渡っていったりとかします。だけどここで特筆したいのは17世紀の中国ブームです。中国ブームあったんですね。へーっていう感じで、なんかね、ジャポニズムとか聞きますけど、なんでチャイナニズムみたいなのが全然聞かないから、 どうだったんだろう、いつだって思ったら17世紀。17世紀といえばきっかけは東インド会社です。東インド会社でオランダもがっぽりがっぽりもう貿易で成功していった時代ありましたよね。その時に何があったかというと美術にも影響していきます。例えばですね、真珠の耳飾りの少女があるじゃないですか。フェルネール、ヨハネス・フェルネールの真珠の耳飾りの少女という作品です。青いターバンを巻いてね、こちらを向いている少女の作品なんですけれども、あのターバンの巻き方とかってオランダ人の服装ではないですよね。そうなんです。これフェルメールの回で一回言ったんですけど、あの真珠の耳飾りの少女っていうのはインドとかそういうアジア系のファッションを身につけた少女の姿なんです。そしてですね、インドとかだけじゃないんですよ。日本もね、ここでフォーカスされていきます。着物をね、ガウン状に羽織って、でそのオランダ人はヤポンっていう名前で着物を着ていたということが明らかになっています。その同じようにヨハネス・フェルメールの作品で、その男性が着物を着ている作品っていうのもいくつか残っているんですね。でこういうふうに当時のオランダ、17世紀のオランダというのはアジアにフォーカスしていました。その一つに中国も入っていたんですね。きっかけがオランダのある本が発行されたことで中国文化というのが浮き彫りになっていきます。その本は大清またはシナ帝国の沿岸における東インド会社の画期的事業というね、直訳するとすごい固い本なんですけれども、まあ、要するに東インド会社はこういうことしましたよ、事業内容こうですよっていうことを話をするために、大清、清ですね、新帝国の、あの情勢とか、シナ帝国の情勢っていうものをこう織り交ぜながら、東インド会社こういうことをしましたっていう本が発行されていきました。その中に、中国の、ね、事項に触れた項目にですね、その神についての記述とかっていうものがなされていくわけですね。さあここで中国のカルチャーにその西洋の人たちが触れるという場面がありました。この、 その東インド会社の画期的事業っていう本はそのオランダで発行されたんですけれども、まあ、元にね、あの英訳とか、ドイツ語に訳されたりとかして、もう多くの人に読まれたということなんだそうです。へえ、そうなのかと。でこの中国フォーカスの項目にですね、もちろん神についての記述もありました。それ以外に何が書いてあったかというと、例えば一つ三国志が書いてあったんですって。へえ、そうなんだと。で三国志もその三国演義の方で、あの小説の方ですね、ちょっとあのフィクションが入ったようなところの三国志がそこの本に項目にあったそうなんですね。えで挿絵にさ、関羽と周曹と、あと、まあ、エピソードに関平の名前とかも載っていたりとかして、あの蜀のね図像が載っていたみたいなんですよね。なんかね、いかにも中国人ですっていうような、そのすっごいゴリゴリの鎧を着た、あの何、ヒゲがすっごい蓄えられている、ムッとしているあのアジア系の人がこう立っている図像に、なんかでも絵の提出は西洋なんだよなっていうような挿絵が載っているっていうね、そういう挿絵を載せられて中国文化こういうものがあるんですっていう解説がその西洋に渡ったみたいなんですね。でこの辺からね、中国ブームっていうのがあったみたいなんですよね。え、その三国志から発展していくんですね。なんかそれも面白いなと思いました。あとはジャポニズムあったじゃないですか。西洋といえばジャポニズム、19世紀印象派、この時代にね、そのクロード・モネとか、ゴッホとかね、ポスト印象派のヴィンセント・ファン・ゴッホがジャポニズム、日本の文化っていうのすごくないって言ってね、もうモネなんて浮世絵たくさん集めたりとかしていますよね。我々日本人からすると、まあ、日本フューチャーしてくれて嬉しいなっていう感じだったんですけど、初期のジャポニズムっていうのは日本なのか中国なのかちょっと区別がつかない曖昧な時期っていうのがあったみたいなんですね。で例えば、 ホイッスラーというイギリスで活躍した印象派と同期の画家がいるんですけど、このホイッスラーがね、日本美術に影響されまくってですね、その日本のなんか着物を着た女性の作品とかっていうのをいくつか残しています。陶芸の国の姫君っていう名前で絵画、油絵を残したりとかしているんですね。でその中に紫とバラ色、6つのマークのランゲライゼンという作品があります。ホイッスラーの紫とバラ色という作品です。これね、検索したら出てきたので、もし興味がある人は見てみてください。でこれはホイッスラーがジャポニズムの作品だと言って発表して、そういうジャポニズムのくくりで紹介されたりとかしているんですが、実はこれね、ジャポニズムかっていう疑問符が出てくるような作品になってるんです。どういう作品かというと、中央に女性が椅子に座っています。でその周りにね、壺が、もう高そうな壺が置いてあるんですよ。ですごい手前に茶壺、大きいお茶の壺が置いてあったりとか、ね、何個か壺が置いてあるんですね。でこれをそのアジアの文化、ひいてはジャポニズムだっていう日本の文化として、この壺と女性っていうような絵画が描かれているんですね。だけどこの壺っていうのが清の後期年間の茶壺だということが判明しています。つまりこのジャポニズムの初期というのは、日本フューチャーをしたいんだけれども、ちょっと中国の文化と混同しているということがこの辺で分かってくるかなというところなんですね。はあ、面白いな。だってさ、今だってさ、海外に行ってね、私いつだっけ、もう10年ぐらい前だと思うんですけど、パリに行ったことあるんですよ。でね、そこでねニーハオとか言われたりとかしましたからね。まあそういうふうに知らず知らずに中国の美術というのは世界に浸透していったのかなと思います。最後にそのインド美術と中国っていうのを比較したいなと思っています。インド美術はですね、この番組だとインド美術史、古代インド美術史というのを取り上げましたけれども、インドもね、まあ面白い文化なんですよ。でこのインド美術と中国っていうのを対比した時に、またそれぞれの魅力が見えてくるかなと思います。インドと中国を美術的に直接結んでいるものといえば仏教ですよね。仏教絵画です。ただこれインドから中国に流れたっていう、こう循環でなっていきますよね。で中国と日本の関係に似てますよね。インドから輸入してきた仏教の文化なんだけど、中国の中で咀嚼して、その中国の文化独特の発展をしてきましたよっていうのが、この仏教絵画で見えてくるかなと思います。インド美術が大事にしていたものっていうのは、鉄刀鉄尾、人間です。人間がめちゃくちゃ大好きなんですよ。これはね、古代中国のバラモン教からヒンズー教に行って仏教に行ったっていう流れからもちょっとお話をしたんですけれども、もうね、人間にすごい興味があるっていうのが分かる感じなんですよね。でも西洋と違って、もう西洋はさ、このプロポーションどうかみたいなね、ところがすごい強かったんですけれども、ものすごく朗らかな顔をしているのがこのインド仏教の、特徴かなと思っています。バラモン教から続いていくこのインド美術の特徴かなという感じです。でもね、人間にフォーカスしているんですよ。例えばね、ミテナっていう考え方があります。ミテナっていうのは生殖の単位で、その若い男女ペアを、一つのね単位として見るっていうことがミテナなんですけど、ミテナに帰属する考え方をいろんな仏教のね作品で結構展開されています。例えば礼拝像はミテナの片割れだということでこう扱われていたりとか、男なんだか女なんだかよくわかんないっていうね、仏像も結構あるんですよね。でね、仏像の表情とかドレープのあり方とかっていうところがすごく綺麗なのが、インド美術の特徴かなと思います。それとは対照的に中国どうかっていうと、仏像とか人間の描写っていうのは、インドと比べるとそうでもないかなっていうところがあるみたいなんですね。あ、そうなんだ。確かに線は細い感じがするなとか。あとね、中国の仏像って全部服着てるんですよ。 もう何の官能的なもの一切ないみたいな感じね。インドっていうのは教養として禁欲を良しとするっていうね文化があったので、逆に仏教のね仏像とか仏画っていうのは官能的なものが多かったみたいなんです。だからお洋服着てないとかね、上半身は着てませんみたいなのとかね結構あったんですけど、中国はもうガッチガチにお洋服着てます。それよりも中国が何を大事にしていたかというと、もう山水画とか花鳥画とか風景ですよ。こういうねインドにはない魅力というのが中国では独自に発展していったところかなという感じです。でこの山水画とか花鳥画を吸収してよりマイルドにしたのが日本ですよね。はい、このようにですね中国を起点にいろんな国とのつながりっていうのを考えていくとですね、その発展の違いっていうのをすごく感じさせることができますし、お互いを刺激してし合って、まあ、こうやってね発展につながっていったのかなと思うと、また魅力を増すのではないでしょうか。なかなかね日本にいると、私は日本人ですから、日本と西洋を比べるとか日本と中国を比べるとか日本とインドを比べるっていうことはたくさんしていきましたが、中国を起点にじゃあ世界どうだったのかなっていうふうに考えていくと、また面白い観点が見えてくるんじゃないかなと思っています。はい、いかがだったでしょうか。いやーお疲れ様でした。どうだったかな中国美術。なんかね今月ねめっちゃメール少ないんですよ。あー難しかったのかなっていう感じだったんですけど、いやーなんかね私もねやっててね難しいなって思いました。なんだろう、普段のね勉強の仕方と全然違うというか、そんな感じでしたね。なんか普段の勉強のこのパターンみたいなのはなんとなくつかめてきたんですよ。このまだなんだろう2年ぐらいやってきましたけれども、それでもね毎週毎週てんてこまいになりながらやっていましたけど、まあ一番大変でした中国美術。それに加えてさ4月ってさ、まあ、いろいろ転換期だったんですよ。なんかプライベートもすごい忙しくって、もうなんか毎日泣いてましたみたいな感じだったんですけど、そんな時に中国美術もうヘロヘロになって、でもね私個人としてはめちゃくちゃ面白かったです。やっぱり知らない文化って知ると面白いですよね。なんだろう、ふーんっていう感じだったんですけど、でも初心に帰らせてくれるっていうのかな、初めて触れた文化みたいな感じでね、すごく魅力的に感じていましたね。ありがとうございます。今回お話聞いてくださって本当に本当に励みになりました。ありがとうございます。でね、なかなかね YouTube も全然更新できなくって、このね中国美術が思ってる以上に大変だったっていうのと、あとプライベートがめちゃめちゃ大変だったっていうところで、なかなかねなんか難しいですね、いろいろやるっていうのは。でもなんだろう、もうちょっとフランクに楽しんでやれたらいいなと思っていますね。あと今月は初めて YouTube ライブをさせていただきました。本当に来てくださった皆さんありがとうございましたね。ちょいちょいね YouTube ライブやりたいなと思いつつやってないんですけれどもね、本当楽しかったです。最初はどうなることやらと思ったんですけどね、コメントに救われたなっていう感じです。いやコメントすごいね、コメントくれるって、コメント拾ってそっから話ができるって、あいいなって思いましたね。初めてでてんてこまいでしたけど本当にありがとうございます。はい、ということで、メールを1通ご紹介させていただきます。 とりちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。らちさんこんにちは。中国美術シリーズ 1,2 を拝聴しました。ありがとうございます。中国と工芸品の違いや書道の優位性など中国美術の謎が解け大変衝撃的な内容でした。以前に嵐で漂着した遣唐使の船ですねが国書を失い海賊の機嫌で上陸を許可されなかった時に無名の留学生として一行に加わっていた空海が大使に代わって中国語の上申状を書きその文があまりにも壮麗で名筆であったため晴れて大使と認められて長安入りを許されたという話を聞いたことがあります。へえ、ああでも聞いたことあるかも。たかが文章一枚でそんなことがあるのか、宣伝臭い話だなと思っていたのですが、確かに拉致さんの話を聞いて納得しました。目から鱗とはまさにこのことですね。シリーズ化でさらにパワーアップし更新を楽しみにしています。頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。まあ確かにね、文章が壮麗で名筆であったっていうところは中国のツボを抑えていたのかもしれないですね。お、こいつ A 文章書くやん、さらに A 書体書くやんみたいな感じでね、あったのかもしれない。まあね、その識字率とかそもそも文字を書ける人も少なかったでしょうし、そういうところからこの空海が上陸を許可されることになったのかなって思うと、やっぱり背景を知るって大事ですね。ありがとうございます。いやー本当に、いやーむちゃくちゃ楽しかったです。中国美術大変だったけどね、大変だったけどその分楽しかったですね。そして特別版そんな美術の時間の、オーディオブック .jp で特別版を、パッケージとして配布いたします。2月に発表しました、ギリシャローマ神話編ですね。それがもうすぐ公開になるかなと思いますので、もしね、無料版しか今使ってないよっていう方がいらっしゃいましたら、そのパッケージ版ちょっと安くしておりますので、ご検討いただけると嬉しいなと思います。そして来月5月はね、どうしようかなって今考えてて2個ぐらいで迷っている状態です。これにしようかな、あれしにようかなっていう感じで、まあ5月までにはちょっとまとめておこうかなっていう感じでございます。そして5月はね、私の誕生日なんですよ。おめでとうございます。一人でおめでとうございます。そう、5月の誕生日でですね、スマートウォッチを新調しましてございます。今注文して届くのを今か止まっている状態なんですけどね、スマートウォッチずっとね、フィットビットのアルタ HR を使っていたんですよ。それがもう6年ぐらい使っていて、でフィットビットなのですごいウェアラブルデバイスとしてのなんかすごいスポーティーでね、で私はなんでそれを使ってたかっていうと、ゴリゴリにスポーツをするっていうタイプではないんですけどね、ただめっちゃちっちゃいからっていう理由でフィットビットを使っていました。でそういうスマートウォッチ使ってて、その睡眠を記録してくれるっていう機能が、あ、いいなって思ったので、またスマートウォッチ買おうかなと思って今注文して待っているところです。今回はね、フィットビットじゃないやつを、買ってみようかなって思っていますので、また届いたら、ね、エンディングでお話できたらいいなと思っていますね。もう4月は頑張ったから5月は自分のご褒美にお誕生日プレゼントとして早く届かないかなっていう感じです。ということで、そんな美術の時間では皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。またそんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができますし、ブログもやっています。 URL はそんない .com sonnai.com となっております。またツイッターや YouTube もやっていますので、そちらの方はそんない P で、 検索してみてください。また、村内プロジェクトのリーダーであります村内竹内さんがですね、ラジオトークというアプリで、最近ラジオライブ配信をされていますので、もしよかったらそちらも検索してチェックしてみてください。ということで、また来週5月ですね、5月お会いいたしましょう。村内美術の時間、村内プロジェクトラチがお送りいたしました。